皆さんこんにちは、大場でございます。きたきたカフェ特別会、今回は、前回の特別会で少し触れました映画ハンソロスターウォーズストーリーについて先日、劇場で見てまいりましたので、少し感想を語ってみたいと思います。で、すでにマスコミでもこういろいろ報道あってますけども、このハンソロ、アメリカでの興行収入は当初の予測よりかなり下回ったということが結構大々的に出ておりますが、日本ではまあとりあえず最初の週末等では一応興行収入観客動員数1位という形になってますね。で、作品の内容についてもまあツイッターとかで感想を見る限り特に否定的な意見というのはさほどないような感じですね。多い意見が思ったよりは面白かったと。やはりアメリカの興行収入がダメだったっていう、ネットの記事とか見て皆さん、戦々恐々とした気持ちで行ったんでしょうけども、実際見に行くと思ったよりは良かった。まあ、スターウォーズの作品として、思ったよりは面白かったという評価が果たしていいのかどうかっていうのはまあ別にしても、決して失敗作とか悪い作品ではなかったという感想が目立ってましたね。逆に言うと大傑作だというところまではちょっとさすがになかったですね。先日公開されたマーベルのアベンジャーズインフィニティを、これは世界中で大ヒットして、まあ、作品の評価もあるいはその観客動員数ももう文句なし1位で、日本で公開すると、まあ、評価は高かったんですが、なぜか観客動員数は、名探偵コナンに負けてしまったと、まあ、いうのとちょっと比較するとなかなか面白いものがありますが、で、早速自分も先日ちょっと時間をなんとか調整してみることができまして、空いている時間ですと吹き替え版だったので、まあ別に全然自分吹き替え版でも OK な人間なんで見てきましたけれども、まあ見ての感想で言えば、まあこれもさっきの Twitter の感想紹介と同じように、正直な感想として言えば、まあ確かに思ったよりは面白かったし、ある意味こう堅実な作りと言いますか、監督がロン・ハバードですね。今回これもご存知の方多いと思うんですけれども、いろいろ制作上のトラブルがあって途中で監督は交代して、新しく監督になったロン・ハワードも結局7割ぐらい取り直したと。7割っていうのは大きいですよね。で、結局こうなるとほぼ作品2本撮影してるのともう変わらないと思うんですよね。で、具体的に最初作成したバージョンというのは、まあこれはお蔵入りされて、まあ日の目を見ることはないでしょうけども、どこがどう変わったかっていうのはもう推測するしかないんですけれども、それでもやっぱり7割取り直すっていうのはかなりやっぱり尋常な話ではなくて、まあなぜ監督が変わったかっていうところの公式な理由発表としては、まあいろいろ言ってましたけれども、ただその監督の演出に問題があるとか、まあ制作上トラブルがあるということであれば、もっと早い段階で監督交代をすべきだったと思うし、監督交代をしたことによって出る影響という、まあデメリットというかリスクというのは、まあもちろんこれは会社側も十分分かった上でやってるんでしょうけれども、ただスターウォーズについては最近その手の話が多くてですね、スピンオフで言えば前作のローグワンもかなり取り直しをされたということもありましたし、まあ本編の方もまあ監督が変わるとか、まあいろいろこうトラブルというんですかね、いろいろ聞いてきて、どうもですね、今のルーカスから手を離れてディズニー傘下になった今のスターウォーズシリーズの制作体制というのはちょっときな臭いですよね。で、かたや同じディズニー傘下にある、まあ、マーベルスタジオの、まあ、一連のマーベル作品がこれだけ質量ともに非常にレベルの高い作品を連発している、これと非常に対比的だと思うんですよね。対照的と言いますか、この本当にマーベルとスターウォーズのこの違いっていうのは何なんだろう、ちょっと考えてしまいますけれども、まあそれ話すと長くなるので、またいずれ改めてどこかで話したいと思いますが、そうですね、ログワンの感想に戻ると、ごめんなさい、それでハンソロの感想に戻ると、思ったよりも面白かったというのがまずあります。で、次にこれはその 先ほど言いました通り監督交代で、まあ、7割ぐらい撮り直したという影響があるんでしょうけれども、まあ、スターウォーズですから予算かなり高額の予算を費やしている割には画面的にはかなりこじんまりと、例えばローグワンでもいいですし、この前直近の作の最後のジェダイと比較してもいいんですけれども、非常に画面に映ってるのが、なんていうんですかね、低予算に見えてしまう。まあ実際低予算じゃないんですけれども、その派手なアクションとか派手な CG とか派手な艦隊戦とかが本当に割とこじんまりと、よく言うと一番最初に公開されたエピソード4のあの頃の雰囲気に近いですよね。なのでその意味ではちょっとこう懐かしさを感じるような作り方ではありますね。特にエピソード1,2,3のもうCG バリバリというデジタル構成の塊のようなあの三部作に比べると見た目の雰囲気というんですかね、作風としては自分は嫌いじゃないですね。むしろいいんじゃないかと思いますけれども。あとまあキャラクターもですね、まあ結構キャラがそういうのに立ってるというか、脇のドロイドとかですね、まあ前半でハンソロが仲間に入る、まああるグループのエイリアンの操縦士とかですね、まあある列車強盗じゃないけれども、貴重なものを強奪しようとする、まあ前半の見せ場がありますけれども、そこで組んだ仲間で、まあ腕が4本ある宇宙船の操縦士がいるんですが、結構なんか、なんとなくいいキャラだったんですが、ただこれなんとなくガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのロケットとダブっちゃったんですよね。多分そう思う人も多いようなキャラクターだったんですけどね。別にアライグマじゃないですけど。口がちょっと悪いけれども、まあ芯はいいやつ。で、腕も立つみたいな。なんかね、見てたらだんだんロケットがスターウォーズに出てるのかなみたいな感じでしたね。それからあと、まあ後半に出てくるドロイドの、なんですかね、人権を訴えるという、なんか面白いキャラクターがいてですね。結構スターウォーズの世界の中では、まあ、C3PO とかもそうなんですけれども、まあ、ドロイドと、まあ、いわゆる人間型の、まあ、いわゆる人間ですね、地球人型と、から、まあ、それ以外のいろんなタイプの異星人、エイリアがいるんですが、基本的には、なんか生物だから、ロボットだから差があんまりない。まあ、もちろんドロイドたちが道具として使われてるんですが、あまり面と向かってドロイドだから、なんか人間より格下だみたいな感じはあまりないというか、極端にいわゆる奴隷制度的なところまでの差はないんですけどね。まあその中でドロイドの人権がとかね、君たちは自由だみたいな形で行動してるドロイドの女性ですかね、あれはキャラクターがなかなかそのキャラクターもユニークでしたね。そしてチューバッカーですね。セリフで言えばこの段階でなんか190歳。特にエピソード4でもエピソード8でも見た目はそんなに変わらないので、老けたか若いのかよくわかんないですけども、チューバッカはいつも通りチューバッカで。で、今回ハンソロがですね、今までのシリーズ見ていただいた方はわかると思いますけれども、チューバッカが、まあ自分のウーキー族ですね、言葉で、まあ喋るっていうか吠えるとかした時にもハンソロは普通にそれがわかってて、で、ハンソロは、まあ人間の言葉で返して、チューバッカそれ理解してると、もう会話は成り立ってると。で今回初めてその映画の作品の中でハンソロがチューバッカのセリフを、チューバッカのセリフというかチューバッカたちのウーキー族の言葉を喋るっていうシーンが少しだけあってですね。でも特に説明がないまま途中から普通通り英語で喋ると、チューバッカはずっと変わらないみたいな。まあ、そこがちょっと若干ね新鮮だったですけどね。で問題はですね、いや問題ということじゃないんですが、今度のその新しい俳優による若き日のハンソロなんですが、キャラクターとしては悪くないんですけれども、まあちょっとまだ若くてアマちゃんなハンソロなんですが、これを本当にハンソロと言ってしまっていいのかどうかというのが、というか作品全体がですね、これハンソロっていうのをタイトルに大きくガーンと上げるほど、ハンソロのキャラクターが強烈じゃないというか、言い方難しいですね。これちょっと自分も、なんとなくどう言ったらいいか頭が整理できてないんですけれども、結局、話だけでいくと、これ、スターウォーズでやらなくても成立してしまう話なんですよね。要は、チューバッカも出るし、ランドも出るし、 後でミレニアム・ファルコンも出てくるんですけれども、まあそういうスター・ウォーズの固有の要因を排除してしまって、まあ別の名前の宇宙船とかですね、別の名前のキャラクターを置き換えて、でまあ、どこかの宇宙のある惑星を舞台にした物語という風に設定しても何ら違和感がなく成り立ってしまう。特に、まあ、帝国軍とかいうのも少しは、まあ、背景的に出てくるんですが、あと、そうですね。まあ、これ舞台設定的に時期的にエピソード3とエピソード4の間の舞台、時代設定なので、ジェダイも出てこないし、まあ、フォースとかの説明もない。今までのスターウォーズと共通している要因を外してしまっても単体で成り立ってしまうという。例えばローグワンは、もう、あれはスターウォーズの世界でしかやれない話というか、とにかくラストがエピソード4の冒頭に繋がるということを最初から明記した上で、それに向かってずっと進んでいく話だから、明らかにもうスターウォーズ以外の何者ではないんですが、ハンソロ、今回の映画はそういった固有名詞を外してしまうと、それ単体でも成り立ってしまうと。そういう意味では、あまり今までスターウォーズを見たことがないとか、詳しくない人でも逆に言うと多分見やすいというか、敷居が低い作品じゃないかなと思います。これマーベルの方もそうなんですが、シリーズとしての作品数が増えれば増えるほど、どうしても一元さんお断り的なハードルが高くなってる部分があるんですけれども、今回のハンソロはその意味ではハードルはめちゃ低い。多分今までスターウォーズを一作も見たことがなくて、ハンソロも中ばっかも知らない、名前すら聞いたことがないですよという人が見ても、多分普通に楽しめる。全くまっさらな気持ちで見ても楽しめる作品じゃないかなと思います。だからそのシリーズ本編ではなくてスピンオフという立場で作るやり方としては、これはこれで全然あれじゃないかなと思います。ただそうなると、これ一点大きい問題が実は出てきてですね。ここネタバレが絡むので言い方難しいんですが、まあ、ネット上出てますけれども、ちょっとまあ固有名詞外しますけれども、物語の後半であるキャラクターが出てきます。これはぶっちゃけスターウォーズのシリーズを見てきた人だったら誰でも知ってるキャラクターです。みんな多分見るとおーっとなると思うし、自分もおーこいつがここに、驚いたんですが、なぜこのキャラクターがここに出てくるのかというところをですね、実は今までの映画シリーズ本編だけ見ていると意味これわかんないんですよ。これ難しい言い方で申し訳ないです。本編に出てきたあるキャラクターがこのハンソロに再登場してるんですが、いや本当にこれ今までのエピソード1からエピソード8、まあ普通に映画館でスターウォーズシリーズを見てきた人たちでも、それだけで見てしまうと、なぜこのキャラクターここに出てるのみたいな、一瞬ハッとハテナマーク多分出る人多いと思うんですよ。実際ネットで検索するとそういう感想も多かったです。で、このキャラクターがなぜ出てきたのかっていうのは、実はテレビシリーズのクローンウォーズという、まあCG アニメで作ってるテレビシリーズがあるんですが、そちらの方では一応なんか、その理由付けというか、そのキャラクターが再登場してくるまでのストーリーが描かれていると。実はちょっと自分そのクローンウォーズって始まってこう少しだけ見て全部見てないので、そういう予備知識なしで今回ハンソロ見て後で調べて分かったんですが、まあ、要するにそのテレビシリーズのクローンウォーズを見とけば、このキャラクターがこの位置で出てくるというのがわかると。ただですね、そのスターウォーズのファンでもそのテレビシリーズのクローンウォーズまできちんと見てる人がどれぐらいいるのかというと非常に謎だと思うんですよね。確かにクローンウォーズって NHK では放送してましたけど、あとその CS のディズニーチャンネルかな、そういうのでも放送はされてるけど、多分そんなに有名な作品じゃない。だから世間一般のスターウォーズファンというのは普通にその映画館でエピソード5とかエピソード8とか、あるいはローグワンとか、まあ、映画館で見るのがスターウォーズだというふうに普通に思ってる人がやっぱり一番多いと思うんですよね。さっきちょっと説明したように、今回のハンソロっていうのはかなりビギナー向きというか、今までのスターウォーズの流れを知らなくてももう全然楽しめる、その帝国だのファーストオーダーだとかシスとかジェダイとかホースとか、まあそういう要因はほぼなしで、まあちらっとバックグラウンドで語られてますけれども、 まあ、過去シリーズ見てなくても楽しめるぐらい敷居が低いけど、そういった作品の中に逆にかなりのスターウォーズマニアじゃないと分からないようにいきなりぶち込んできてるんですね。これはちょっとやばいっていうかいかんだろうと。だから過去シリーズをずっと見てきた、シリーズを見れば見るほど楽しめるような、例えばそのアベンジャーズ的な作りでやるんであればそっちの方で作るべきだろうし、逆にシリーズを見てない、全く初めて今回スターウォーズというその世界の映画を見ますよと人を対象にするのであれば、そういったマニア向けの要因はやっぱり排除すべきだろうと。ちょっとこのね、矛盾点というか問題点がちょっと大きいかなと。で、おそらくそのあたりというのが、まあ、今回その途中で監督が変わったとか、7割以上取り直したとかいうことごともあったようですが、まあ、その原因なのか、あるいはその結果なのか、まあ、脚本が整理できてなかったのか、あるいはさらに言えば、この後のスピンオフの3作目とか4作目、あるいはエピソード9まで視野に入れて作ってるのか、まあ、一応まあ、興味がある方はネットで検索していただくとですね、まあ、今回のハンソロも、あるキャラクターは次のエピソード9への布石ではないかみたいな、こう推察の記事を書いてるのもあったし、これ実際そうなるかどうかね、わかりませんけどね、エピソード9が公開されてみないとわからないけれども、なので非常に見やすく作られてた、監督交代というトラブルがあった割には非常に見やすい形で作られてるというハンソロという作品が、ちょっと最後でちょっと逆に残念だったな、このキャラクターはこの作品でちょっと出すべきではなかったんではないか。逆に出すべき作りでするんであれば、前半からそういった要因も踏まえた上での、やっぱりスターウォーズシリーズを見てきた、ある程度理解している皆さん方の方が楽しめるよというところをもっとプッシュしたような作りでやっておくべきではなかったのか。まあそういう形でもともとシナリオとか作られてたのが、前任の監督はまあそれに反発して撮らなかったのかどうなのかもそこはちょっとわかりませんけどね。多分そういった制作側のごたごたがここに出てきてしまってるんではないかというところをちょっと勝手にですね。これも自分の勝手な推測なので、本当のところはわかりませんけどね。まあただこの、後半出てくるキャラクターのところも、出番は本当にちょっとしかないので、まあそこを気にせずさらっと流してしまえば、まあいいかなと思います。特に、このハンソロという映画のストーリーラインの中ではこのキャラクターについて大きく何かするとかいうことはないので、まあ、ちょっと本当に顔見せ程度の出演だったので、まあ、そういうところを踏まえた上で、まあ、改めてもう一回結論的に言うと、自分の感想としては、まあ、思ったよりは良かったなと、まあ、100点満点で言えば、まあ、70点ぐらいですかね。大傑作とは言わないし、失敗作とも言えない。お金払った分は楽しめる。そんな感じですかね。まあそんな、なんて言うんだろうね。可もなく不可もなくという、まあ妥当な結論になりましたけれども。それとですね、まあもう一つだけ言うと、まあ今回の、まあ、新しい俳優さんによるハンソロというキャラクターは、やはりこれ当たり前ですけれども、ハリソン・フォードが演じるハンソロの若い時代っていうふうには、なんとなく個人的には思えなかったんですよね。なんとなく繋がってこないというか、悪くないんです。全然悪くないんだけれども、演じる俳優さんが違うんだから、違って当たり前なんだけれども、ただこれを、例えばですね、まあ、オビワン・ケノービーですね。これもその、まあ、エピソード1、2、3で、過去に遡った時に、別の俳優の方が演じて、やったけど、この時には、あまりそれを自分は、まあ、リアルタイムで1、2、3も見ましたけど感じなかったんですよね。ここのちょっとね、感じ方の違いというのが、特にエピソード、まあ、1、2、3とこう、物語中でも時代をが進むにつれて、エピソード4の時のオビワン・ケノービーにこう近いような風貌にだんだんこう変わっていくという部分もあって、割とこう違和感なく見ることができたんですけども、まあ、今度のハンソロ、まあ、キャラクターとしてのハンソロは、やっぱりちょっとハリソン・フォードとは別だな。もっとハリソン・フォードよりはもうちょっとこう、マイルドというか、ちょっと優しいというか。まあ若い頃、まあこういったハンソロもこの後10年ぐらい、いろいろやばい仕事を続けていくと、ああいったちょっとこう、やさぐれた感じの裏の世界の運び屋になってしまったんだなというふうに思えば、まあそれはそれでありかなと思うんですけども。ちょっとそこがですね、個人的には、今までのハンソロとのつながり的に、なんかちょっとこうね、ちょっとやっぱ違うキャラだったなという気がしました。悪いキャラではなくて、違うキャラだったなという感じですね。 まあ、ここはもう受け取り方によって違うと思いますので、全然このキャラクターでもいいという人もたくさんいらっしゃるでしょうから。まあ、そういうことで、一応ネタバレはしない程度で、ハンソロの映画についてちょっとざーっと感想をお話しさせていただきました。まあ、ぶっちゃけ言うとですね、ストーリー的にはこれ全部話してしまっても、なんかネタバレだからどうこうという問題もあまり起きないような気はするんですけどね。多分このストーリーを知ってしまっても、例えば、この後のスターウォーズ本編の方にさほどこう、なんか影響が出るとも思えないんですけれども、まあまあまだ公開されて間がないので、一応配慮して、肝心なところはちょっとこう隠したつもりなので、まあ実際見ていただくと今言ってない部分で結構面白いシーンとか、おーとかいう、ああなるほどとか、いうシーンは結構たくさんありますので、やっぱり上映中にぜひ映画館で見ていただければと思います。ということでですね、今回キタキタカフェ特別会、まあ、特別会としては4回目になりますけれども、映画ハンソロスターウォーズストーリーについて一人語りさせていただきました。いや、また今後も機会がありましたらこういう一人語りで何かボソボソっと喋るかもしれませんので、またお聞きいただければと思います。次回は多分通常通りの、本編の配信になろうかと思いますので、また楽しみにお聞きください。では今回はこの辺りで終わりたいと思います。それでは皆さん、さようなら。